Shima Radio. We are coming up, so stay tuned.
Shima Shima Radio, 始まるよ。
4月26日土曜日、しましまラジオ始まりました。香川 RNC 西日本放送、岡山 RSK 山陽放送お聞きの皆様、こんにちは。しましまラジオ、今月4月の担当、 RNC 西日本放送ラジオ、寿司康代です。さて、開幕から昨日で1週間となりました。瀬戸内国際芸術祭、皆さんもどこかの会場行かれましたかね。私はですね、坂出の聖島、そして小豆島回ってきましたよ。で、高松港のフェリー乗り場見てますと、やっぱりね、今回インバウンド、外国のお客さん多いですね。今日からゴールデンウィークもスタートしましたし、本当にね、多くの方に楽しんでもらいたいと思います。この番組は岡山 RSK ラジオと香川 RNC ラジオの2局をネット、瀬戸内国際芸術祭2025のアート情報、瀬戸内の島々の魅力をたっぷり紹介する番組です。この後11時30分までお付き合いください。瀬戸内国際芸術祭2025しましまインタビュー。今回は聖島プロジェクト Say Yes ディレクションの中崎徹さんにお話を聞いてきました。坂出市の聖島に来ています。島とついていますが、陸続きにもなってまして、フェリーの時間などを待たずに気軽に訪れることができるエリアとなっています。中崎徹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中崎さんはここ聖島プロジェクトの、Say Yes という皆さんで作っているプロジェクトのディレクター、そしてご自身の作品も作ってらっしゃるということでよろしいんですよね。
はい、そうです。
まずこの聖島プロジェクト Say Yes なんですが、何人の作家さんが関わってらっしゃるんでしょうか。
僕自身も含めて16人のアーティストが、今回聖島を舞台に、作品の発表をしております。
16名って結構多いんじゃないですか。
そうですね、なんか最初は気軽な気持ちで妄想が膨らんで、いろんな方にお声掛けしちゃったんですけど、僕はこの聖島という場所に今回この企画をするにあたって、まあ、初めて来たんですけど、50年以上前にこう埋め立てがあって、まあ、島がこう陸続きで地続きになって、まあ、密道路が走って行き来できるようになったっていうのをお聞きしていて、で実際に来てみたら、なんか本当にまずこう なんていうんですかね、瀬戸大橋の大きい橋桁がもう巨大な壁のようにこうそそり立っていて、それと合わせるようにこう大きい造船のなんていうのか、ドックっていうのか、なんかもう巨大な工場群がこう両脇にあって、こうなんかサイバーパンクとかが好きな人が見たらこう萌えーってなりそうなこうところを抜けてくると、なんかもう一度本当に瀬戸内の島の風景みたいなのに出会い直すみたいな、こういうロケーションが本当に良くて、で今回この聖中学校って去年ちょうど1年前とかに閉校になったばかりで、もう少し前に閉じた小学校だったりとか、まあ、そういった場所を中心に展示をする。だからまあそういったなんかその島の風景とか様子を、まあ作品を回るっていう言い訳というか口実にしながら、こう聖島を体験してもらうような、そういった展覧会になるといいなと思ってます。はい。
中学校こう海側にちょっと角を曲がりますと、うん、鳥居が見えてね、そこに神社があって、
あ、はい
はい、そこに地元の方が今日もですね、聖火をちゃんときれいに飾って、うん、石仏のところにもちゃんと飾ってお掃除もされてっていうのを今私は見てきたんですが、やっぱり島の元島のね方の生活もここには残ってるのかなと思うんですが、
あ、それはすごいあると思います。
その中で今回のプロジェクトの名前が Say Yes とついてますが、これはどういう、
いや、もう聞いたままなんですけれどもって言ったら変なんですが、そうですね、90年代に僕も本当小学校とか中学校の頃なんですけど、すごいテレビで流行った流行歌があったんですけど、
あのセイエスですか。
え、
余計な 物などないよ、一緒に歌ってくれないなのかと思った。え、あのチャギ&アスカのセイエスですか、元は。
そういう、はい、バンドのミュージシャンの人たちの曲かもしれないんですけどあのそう、なんかまあ、あのセイだけに、
そっちの政治場のセイ、
え、あ、なんですかね、
おお、かかってるんで、よいしょ、うまいことかけましたね。
はい、で、あ、まあ、っていうのは、まあ、ちょっと、あの、まあ、一緒に回りながら、まあ、冗談でそんな話を、なんか、セイエスとか、いいね、みたいな、あははって話していたんですが、あの、さっきの、まあ、今、歌い出しの余計なものなどないよねっていう、なんか、フレーズってもすごいなんか覚えていて、政治島っていう場所ってその、まあ、埋め立てもそうですし、まあ、もう瀬戸大橋もかかって、なんかこうある意味もともとの島の姿から考えると昔のなんかすごい余計なものがいっぱい こびりついてというか積み重なって、なんかもうある種のこうキメラみたいな感じで出来上がってる地域でもあると思うんですけど、でもそれのその姿がすごくまた素敵だなっていうか、もうそれでしかあり、そのなかった未来は なかった今っていうのはないわけで、ここでしかなくて、それが故に便利になったこととか、まあ、それによってなんか不便ではないけど それによって起こる問題もあったかもしれないし、でも仕事ができて生活ができる部分もあるかもしれないし、それによって例えば漁業とかは、まあ、漁を辞める方もいるかもしれないしとか、でもこの今でしかありえないこの姿がやっぱすごく美しいというか、あのいいなって思って、まあだから余計なものがいっぱいくっついてそうに見えるけど、でもそれは全て余計なものじゃないんじゃないかっていう、なんかそういったような状況をなんかイエスって言いたいみたいなあの それは紆余曲折あっていいこともあることもあるけども、そのままでしかないそのことをなんかイエスって言いたいみたいな、そういう気持ちはかなりあるかな。で、まあ、それは作品それぞれのアーティストの表現行為ってみんな違うんですよね。だから大事にしてることも違うし、やり方も違うし、で、まあ、バラバラな人たちのいろんな考え方ややり方みたいなのが一緒にいていいよなみたいな展覧会が作れたらいいなっていうのはすごいあります、はい、
中崎さん自身はどんな作品を作ってらっしゃるんですか。
あ、ここ5、6年ぐらい、まあ、その建物だったりとか地域にゆかりのある方にインタビューさせていただいて、結構文字起こしすると2万字とか3万字とかなるんですけど、その中からまあ100字ぐらいとか200字ぐらいのまあ印象的な言葉というかエピソードをあの抜き出させてもらって、まあ、それを並べ替えて一つのその土地の物語みたいなのを作っていくみたいな作品を各地で作ってるんですが、まあ、今回もこの西島に暮らす人たちの話を5組ぐらい5、6組の10人弱ぐらいの方のお話を聞かせてもらって、で、まあ、僕がその話にちなんだ作品を作ったりとか、まあ、この幼稚園に残ってるものをちょっと組み合わせたりとか、まあ、実際そのお話を聞かせてもらった方のお家にあるこう、まあ、あの漁業の話だったら、まあ、漁の道具とか船の一部だったりとか当時の写真だったりとか、まあ、あのお借りしてきたものとかをひっくるめて、まあ、言葉と物の合わせながらあの読み進んで見ていくと、なんかまあ一つのこの場所の雰囲気がエピソードがいっぱいわかるぞみたいな感じの展示になっています。でタイトルが、Say Chains、What do you bind or release っていう、タイトルで、まあ西洋チェーンって言いたいだけっていう、
あ、これもまた、
そうですね、もうなんか今話してるとダジャレ好きのおじさんみたいですね、
うん、みたい、きっとそうじゃなく、ね、はい、好きですよね、
うん、嫌いじゃないのかもしれないですけどまあまあちょっと西洋チェーンってこうなんか言えそうだなって思ったんですけどまあでもこれはなんかタイトルが、まあ、ちょっと結構強引な作り方をし、あ、言葉のもう強引な作り方をしてるんですけど、まあ、鎖よ、お前は何を縛って何を解放するのかみたいな感じのタイトルなんですけど、政治場に続くこう一本道、まあ、境出からっていうか、まあ、それってなんかこう四国からこう鎖でこう島がくっついてるみたいなこうイメージがちょっと あったんですけど、でその鎖ってなんか例えばこう船を嵐の時に船が行かないようにこう繋いでくれる鎖でもみたいな感じで、絆とか共同体とか、まあ、セーフティーネットとか、まあ、そういう、こう、まあ、ポジティブな意味もあるし、まあ、そのね、鎖っていうのはどっちかというとちょっとネガティブな意味、なんか縛られてとか、なんか繋いでとかっていう、まあ、イメージもあるように、やっぱり、まあ、島ってやっぱり狭いし、なんかもうそういうと、この、まあ、島だって、ちっちゃい共同体で言われるのは、まあ、しがらみだったりとか、まあ、その、自縁をいいものとするか、悪いものとするかとか、うん、まあ、道がつながるとか、地続きになって起こったことの良さと悪さみたいなのは、結構話を聞いていくと、やっぱりいっぱいあるんですよね。うん、そういう状況にあるっていうこと自体が、まあ、一つテーマに少し見えたらいいなみたいな字でつけたタイトルではあったりしてます。
最後にこの番組聞いて訪れてみようという方にメッセージをお願いします。
多分瀬戸内国際芸術祭を回る皆さんは、まあ、最初にもおっしゃってましたけど、船の時間だったりとか、もう島から船で出られなくなったらどうしようっていうのにいっぱい不安になる方が多いと思うんですけど、なんとここは車でもすぐ行けてしまう、ね、静島、もうむしろ島じゃないっていうのが一番の売りですね。もう駅から車で15分ぐらいで島に来れちゃうっていうところでですね、ぜひ、胃の一番にまずは、ジャブとして、ジャブでもいいです。最後のデザートでもいいんですけど、もう船に疲れたというあなた、
はい、
船酔いもせずに来れる、この素敵な、陸と海と島を体験できる精にぜひお越しください。そしてもうね、夕日にがね、瀬戸大橋に沈む夕日を見ながら Say yes! って叫んでください。はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
しましまインフォメーション、ゴールデンウィークに向けての注意事項、そして混雑情報を瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の中村和樹さんにお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局の中村です。
はい、もう早い方は今日からゴールデンウィークスタートされたみたいでして、みたいでして、
はい、
やっぱり混雑予想されますか？注意事項ありますか？
ありがとうございます。私も今日高松港行ってきたんですけど、かなりすごい人で賑わってまして、
はい、
できるだけ混雑っていうのは避けていただきたいなというふうに思っているんです。で、我々の瀬戸内国際芸術祭の公式のウェブサイトでですね、混雑予想カレンダーというものを公開してます。でこれは会場ごとのでかつ日ごとの混雑度を予想したもの、この日は例えば直島のこの日は混雑度 Eでとても混んでますとか、逆にこの日のこの島は混雑度 A で割と空いてると思いますというのを公開してますので、
うん、
あらかじめそれをご覧いただいて、空いてそうな日にご来場いただくのがお楽しみ一層いただけるかなと思います。
それはかなり助かりますね。
ありがとうございます。
いくつか回ろうと思っていらっしゃる方は特にですね、
うん、
どの島先に行こうかなっていうのはあると思うんですね、
はいはい、
日程ここしか無理っていう方もしょうがないかなと思うんですが、うん、まあ、そういうね、ちょっと融通が利く方はぜひ見ていただいて、そのサイトをね。
そうですね、うん、もう結構先の方までもう秋会期まで全部公開してますので、あらかじめもうご覧いただいておくと、かなり混雑避けてお楽しみいただけるかと思います。
それ秋会期までそんなに分かるんですか？
そうですね、うん、例えばインバウンドの方とかだと日程関係なくいらっしゃるので、なかなか予想難しいんですけど、やっぱり瀬戸芸は日本人のお客様もたくさんいらしてくださいますの でそういった方はやっぱり土日祝に集中するのかなとか、日取りを考えるとこの辺かなというのはだいたい目星はつくんです、
はい、
なので、はい、そういった時に混雑度が多分高く設定されているというふうなことがありますので、まあ、できるだけ平日とかおすすめかなと思います。
なるべくじゃあ平日ですね。
平日ですね、はい。
そして島を楽しむ上での注意事項などもありますか？
そうですね、いくつかあるんですが、ざっくり3つ、お金と病院と水です。
お金と病院と水、
はい、
はい、
お金はやっぱりあの島で会場になってますので、キャッシュレス対応になってないお店も結構あるんですね、
はい、
で帰りのフェリーの切符とかも現金でしか買えなかったりしますので、ちょっと楽しみすぎると帰りのフェリーの切符は買えずにちょっと帰れなくなってしまうと、とても大変なことになりますので、
とても大変ですね、
はい、もうこれは十分に気をつけていただきたい、
はい
はい、と病院っていうのはあの島はやっぱり医療機関がないところもありますので、交通事故とかレンタサイクルとか最近危ないなというふうにあのいろいろ聞くんですけれども、あの例えばスマホでマップを見ながら運転するとかも絶対にやめていただきたいなと、はい、で最後水、
はい、
あの暑くなってきましたので、 あらかじめ水を持って島に行っていただくと安心かと思います。
わかりました。じゃあもう皆さん覚えてください、お金と病院と水です。
はい、お金と病院と水です、はい、お気をつけください、
はい、中村さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週土曜日の11時10分から RNC 西日本放送ラジオと RSK 山陽放送ラジオを結んで瀬戸内の島の情報満載でお送りしています、しましまラジオ。来月5月の担当は RSK 山陽放送となります。皆さん来週もお楽しみに。